どうも、アノニマスですけど何か、略してアノナニのアリサです。ドイツでフリーランスのフルスタックエンジニアと、オーダーメイド感覚プログラミング学習サービス、ライレックの開発と講師をしています。このポッドキャストは、私がすごいなと思った人をゲストにお招きして、インタビューしたり、海外、フリーランス、プログラミング、ワークライフバランスなどをキーワードにお話をするポッドキャストです。毎週水曜日に新しいエピソードの更新を心がけていますので、ぜひチェックしてみてください。はい、今回はですね、今回はウェブ開発技術の資格はあった方がいいですかという質問についてというエピソードです。はい、私のオピニオン系のエピソードになります。前回までね、ちょっとインタビューのエピソードが長らく続いていましたけれども、ちょっと久々にね、今回は私のオピニオン系のエピソードでいこうと思います。はい、そうですね、久々の私のオピニオン系のエピソードになるんですけれども、そう、実はたくさんインタビューしたい人っていうのがいましてですね、今からというか、もう結構前からですね、割といろんな人にこうアプローチをしているんですよ。で、ちょっと新年明けとかのエピソードっていうのも、インタビューっていうのをね、何個か挟みながら、もしか例えば、こう、気の合う方だとか、お話が弾む方っていうのは、何度かね、ゲスト出演していただこうかなっていうふうに思ってたりするので、そういったエピソードの回っていうのも挟むことになると思います。はい。で、今日はですね、何人かの方からですね、私、ライレックで、こう、運営、開発しながら講師をしてるんですけれども、それでですね、こう、何人かの方から、受講生含め、それ以外の方っていうところから、こう、ウェブ開発系、IT、ウェブ関連の技術の資格っていうのはあった方がいいですかっていう質問を受けることが何度かあったんですよ。そうで、まずそうですね、そもそも資格持ってた方がいいですかっていう質問もありますけれども、そもそもウェブ開発とかフロントエンド技術のその資格ってあるんですかっていう質問もいただいたことがあるんですね。で、その本題に答えるためにですね、まずそもそもウェブ開発フロントエンド技術とか、あと IT 関連のその資格ってあるんですかっていう質問に関して答えていこうかなと思います。で、単刀直入にもう一言で言うと答えはあります。はい。でも資格はですね、その日本国内の場合と、あと、私の場合ドイツに住んでるので、海外とかっていうのも意識しないといけないので、お話しするんですけど、海外の場合、この双方でですね、異なるっていうのが、最も正確な答えだと思うんですよ。そうで、先にですね、この資格の種類だとか、あといくつかあるんでね、違いっていうのをおさらいしてから、資格があった方がいいですかっていう質問についての答えを出したいと思います。で、まず日本の場合について話しますね。そうで、資格といってもですね、国家資格は調べたところ、実は少ないんですよ、日本の場合はですね、こう3つあるんですね、大きく分けて、国家資格とベンチャー資格、それベンチャーじゃないですね、ベンダー、そう、間違えました、ベンダー資格とベンダーニュートラル資格っていうのが主にはあるんです。で、先に国家資格なんですけれども、これはですね、セキュリティエンジニアが対象の資格で、一つ情報セキュリティスペシャリストっていうのと、あとウェブデザイナーが主にはその対象の資格でですね、ウェブデザイン技能検定っていうのがあります。そう、でもこの2つですね、 IT とかウェブ関連で言うと、そう、だからすごい少ないんですよ、国家資格って。で、その他のこう IT、ウェブ関連の資格っていうのは、国家資格、本当そう、私が調べた感じだとないんですよ。ちょっと調べた範囲っていうのも限りがあるので、もし間違ってたこと言ってたら、教えていただければ私も勉強になるので教えてください。 はい。で、まあ、ベンダー資格とそのニュートラル資格っていうのが、まあ、私実はよく分かってなかったんですね。正直に言うと。そう、だから、調べました。そう。で、ベンダー資格っていうのは、その IT 関連製品をこう作ったり販売したりする企業とかメーカーっていうのが、自社で開発した製品について、まあ、そのユーザーがですね、こう適切な操作技術だとか、あと管理技術、っていうのを、まあ、そうですね、一定基準を満たしていることっていうのを認定することを、まあ、目的とした民間資格制度のことだそうです。はい。要するに、まあ、シスコかな、シスコとか、あと AWS、Amazon Web Service とか、Microsoft Azure などっていうのは、これは企業がやってますから、そう、ベンダー資格っていうことになると思うんですね。で、逆にそのベンダー、つまり企業やメーカーっていうのが、まあ、自社開発した製品に関わらないものっていうのは、ベンダーニュートラル資格っていうふうに呼ばれてるそうです。で、この IT ウェブ関連の資格っていうのが、ベンダーニュートラル資格に関してはですね、非常に多いと思いました、調べた限りでは。はい。で、まあ、その中でもですね、こうウェブ開発に関わる資格っていうのは、HTML5 プロフェッショナル認定資格のレベル1と2で、あと、そうですね、もう一つ、ウェブクリエイター能力認定試験っていうのが、まあ、あってですね、マークアップ言語と、JavaScript のスキルっていうのを検定するものが、ありました。で、まあ、そうですね、一つ目の HTML5 プロフェッショナル認定資格っていうのは、特定非営利活動法人かな、ごめんなさい、漢字ちょっと弱いんですけど、特定非営利活動法人 LPI ジャパンっていうところがですね、提供されていて、で、まあ、この HTML5 プロフェッショナル認定資格のレベル1と2ってあるんですけど、まあ、2っていうのはこうしっかり JavaScript の基本を網羅するものが、まあ、メインで含まれている印象なんですね。ただ、これ JavaScript のこう認定試験だけじゃないので、もちろんマークアップとかっていうのもボリューム多いですし、レベル1とかはね、特に。で、ES6 からですね、採用されてる技法の、プロミスとかクラスっていうのはですね、見た感じちょっとなかったんですよ。試験の項目の中で。ただ、まあ、その分セキュリティモデルだとか、あと通信ストレージに関してなどっていうのは、まあ、ウェブのね、総合的な知識を問うコンテンツになってるかなっていうふうに思いました。だから、まあ、何かのこう、例えばこうウェブ開発に関わる言語を証明するだけっていうのではなくって、こうウェブ総括のこうスキルっていうのを証明する資格になってるかなっていう印象でした。はい。で、まあ、もう一つあった、こう、ウェブクリエイター能力認定試験なんですけれども、こっちはですね、マークアップ言語と、あと JS ちょっとみたいな感じでしたね。で、あとは、まあ、もうちょっとこう、そうですね、ウェブデザインの要素も大きかったかなっていうふうに思います。はい。で、まあ、そうですね、試験って本当いっぱいあるんで、まだ網羅できてない部分とかっていうのもあるかもしれませんけれども、次、海外英語圏ですね、特にの、ケースに関してフォーカスしていきたいと思います。で、まあ、そうですね、英語圏っていうのは、まあ、大学に通ってこう学位を資格証明と一緒に取るタイプか、まあ、有名オンラインスクールのコース終了後にですね、こう資格証明書っていうのを発行してもらうタイプっていうのが、まあ、一般的かなと、ざっと調べた感じで思いました。まあ、国家資格だとかっていう、こう、なんて言うんでしょうね、公的機関からこう認定されてるような資格っていうのは、まあ、その国によっても違うとは思うので、そう、今回はベンダー資格と、それからベンダーニュートラル資格の話っていうのに、英語圏海外の場合は絞りたいと思います。で、ベンダー資格はですね、まあ、AWS とか Microsoft Azure などあると思うんですけれども、まあ、そこはですね、あまりさっき説明したのと変わりがないと思うんですね。で、一方で、まあ、ベンダーニュートラル資格ですねっていうのは、まあ、たくさんあるんですけど、ちょっとこう日本の場合と違うなって思ったのが、まあ、オンラインスクールのコース終了時に、その、資格じゃなくてですね、認定証ですね。 サーティフィケートをもらうタイプっていうのと、無料でチュートリアルを公開している団体のその資格試験っていうのを購入してですね、単発とかで。で、まあ合格すれば、これも資格じゃなくって、どっちかっていうと認識としてはサーティフィケート認定証なんですよ。そうっていうのをもらえるのが、まあ一般的なようですね。そう。で、まあ、W3C っていう、ウェブのスタンダードをね、開発し続けてる、国際機関の資格証明書発行コースっていうのがですね、おそらく調べた中では、多分、そうですね、割と正確で、ウェブに関して一番公式な資格証明書を発行してもらえるものだとは思うんですけれども、一方でですね、W3 スクールっていう、ちょっと名前似てるんですけど、この機関っていうのも割と、公式ですかね、に近い感じの資格証明書っていうのを発行してもらえる感じでした。そうで、どちらもですね、国際的に割と、公式で認められた資格かっていうと、正直言うとそのあたりは曖昧でしたね。まず資格っていうよりかはサーティフィケートなんで、証明書なんで、そう、そのあたりっていうのは、ちょっと、資格よりか少し、低いんですかね、認識としては。で、W3C はですね、ウェブを作った機関があって、W 3つ書く感じで、英語だと確か何だったかな、 The World Wide Web かな、の機関の一つなんで、じゃあそっちの資格の方が良さそうっていうふうに私も思ったんですよ。でも値段見たら、資格ってやっぱり有料じゃないですか。で、見たら7ヶ月で700ユーロ以上したんで、日本円で言うと多分8万円、9万円とかするんですかね。そう、だから、ウェブを全部網羅というよりかは、マークアップ言語と JS、JavaScript だけにフォーカスしてただけって感じだったんで、コンテンツ見ると。個人的にはですね、W3 スクールのその資格、サーティフィケートの方が、Python だとか PHP だとかっていう他の言語もいくつかあるんで、そう、あと SQL も、あ、SQL ですね。あったりして、種類も豊富で、大体どれも単発100ドル未満で、証明書取得の受験ができるんで、こっちの方が種類も多いし、リーズナブルかなっていうふうに、個人的な意見ですけれども、思いました。で、結論なんですけれども、ウェブ開発の、技術の資格っていうのはあった方がいいですかっていう、質問のね、答えを今までのリサーチを含めて答えると、あった方がいいけど、なくても実績があれば、そちらの方が重要っていう見方をするクライアントや企業も一定数いるっていうことになりますかね。で、国家資格が少なかったりだとか、日本だと。で、オフィシャルな資格がね、海外ではまだはっきりしてないっていうのもあって、いろんな意見をね、言ってる人がいるんですけれども、国内外で。ただ、日本の場合はですね、資格取得を推奨してる企業っていうのもありますし、割と資格重視なところも、文化的にあるかなっていうふうに思うので、ないよりはあった方がいいかもしれないっていうのが私の、意見です。で、海外の場合はですね、即戦力っていうのが求められるんですよ。証明とかって、スキルの証明ってやっぱり使えるかどうかになるので、資格持ってるとかっていうよりかは、その即戦力見せてもらった方が、説得力っていうのがあるんですよ。だから資格よりかは、面接でも、口頭の面接でもね、どんなプロジェクトに今まで携わってきたかっていうことだったり、あと個人開発のプロジェクトのね、話を聞いたりっていうことが多いんで、で、資格っていう制度よりも証明書がですね、実際の方は多いですし、自発的にエンジニア未経験者がですね、履歴書にそう載せることで、そういった証明書を利用するっていうケースは、見かけることが多いかなっていう印象です。で、エンジニアでですね、フリーランスの人たちを、そうですね、海外の人たち見ても、何々資格持ってますとかっていうのは、あんまり見かけなくてですね、どっちかっていうと、どこの企業でエンジニアとして実績を残したかっていうことが、アピールポイントとして書いてあるケースの方が多いんですよ。エンジニアの YouTuber とかいるじゃないですか。そういう人とかでも、元 Google、エンジニア YouTuber とか、そんな感じで、 こうアピールしてる人っていうのが多いですね。はい。なんで、まあ、日本であればこう資格の重要性は高いかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、海外の場合はマストではないけど実力主義っていうのが、まあ、私の調べた中で出た答えかなっていうふうには思います。ただし、まあ、ベンダー資格に関してはこう海外エンジニアでも表記してる人は見かけるんですよ。で、まあ、AWS とか Microsoft Azure とかっていうのは、まあ、グローバルにね、あの知名度の高いこうベンダー資格になってますから、あのこういったあの知名度の高いベンダー資格っていうのはこう働く国にね関係なく評価される印象なんじゃないでしょうか。はい。はい、ということで、ウェブ開発技術の資格はあった方がいいですかという質問についてというエピソードでした。もし、まあ、こういうことが聞きたいとか、あの何とぜひコラボしてくださいとかっていうあの意見があればですね、インタビューでも何でもいいです、面白い企画やりましょうとかっていうのがあれば、あのツイッターやノートのコメントでもご意見をお待ちしてます。ツイッターのコメントではですね、ハッシュタグあの何でコメントしていただければ、コメント紹介もあのさせていただきます。ハッシュタグにあのはアノニマスのあのをカタカナで、何は何かの何を漢字で、ハッシュタグあの何ですね。はい、それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。と、あ、そうだ、今日があの2020年最後の収録になりますので、皆さん、あの、良いお年をお過ごしください。